皆さんこんにちは、独学コーチの、与那嶺隆之です。前回ですよね、自分を責めないトレーニングっていうテーマで、お話をさせて、もらいましたけども、すごくたくさんの方にですね、音声聞いていただきました。で、今回はですね、責めないっていう部分に関してまた別の切り口ですよねをお伝えしていきたいと思うんですけど、自分を責めないっていうのはすごくネガティブにならないための方法なんですよね。で、人ですよね。その人間がそのいろんなまあ感情あるわけですけども、その中でもその自分を責めるとか、あるいは他人を責めるっていうのもそうなんですけど、特に自分を責めるっていう状態とか、まあ、感情っていうのはすごくエネルギーをこう下げてしまう、モチベーションを下げて力を発揮できなくなる状態になってしまうんですよね。だから例えばこれ悪い例なんですけど、人がですよね、人をこうコントロールしたりとか自分の思う通りにさせるっていうような時っていうのは、こう罪悪感をこう持たせるっていうことが、まあ、結構多いというかですよね。それはその顕在意識というか、その意識してようが無意識でやってようがそうなってしまうんですよね。だから例えばなんか誰かと誰かが喧嘩したりとかした時は、こう相手を責めたりとか、こうだから私傷ついたんですってこう罪悪感を相手に植え付けようとするとかね。あとは、まあ、受験生の場合だとこれよくある相談なんですけど、子供がですよね、その親に対してすごく罪悪感がある、親の期待に応えられなかったとか、あるいはすごい塾とか予備校とかね、通わせてもらってるのに結果出せてないっていうのに対して罪悪感を持つとかっていうのは、まあ、結構ですね、これ僕はよく受験生からいただく質問というか相談なんですよね。で、まあ、それが悪く出ちゃうと、例えば親の方が子供にそういうふうに言うことを聞かせるために罪悪感を植え付けるような発言をしてしまうことも、まあ、あるんですよね。例えば何ですかね、例えばその予備校を通わせているのになんだみたいな、なんで勉強 してないんだとか、そういうふうな発言とかですよね、言い合いが、まあ、起こってしまうことも、まあ、あってしまうんですよね。で、そういう時に要は受験生だったりとか、まあ責められてる相手っていうのはすごくこうパフォーマンスが下がってしまう、いわばノンフローっていう状態なんですよ、なんですけど、そのすごくネガティブでバッドな状態になってしまう、自分の力を発揮できなくなってしまうんですよね。で、なるべくそういう状態っていうのはもちろん、少ない方がいい、そういう時間は少ない方がいいわけで、で、まあ学校とかでもあるわけですよね。だから、まあ僕から言わせると反省文なんか全く意味ないと僕は思ってるんですけど、反省させるわけですよね。反省させて、そしたら、だからお前が悪いんだって言わせれば、まあ言うこと聞かせやすくなるわけですよね。だから僕らの反省文とか書いたことないんですけど、そういう風な仕組みになってるわけですよね。だから何が言いたいかっていうと、まあ自分がフローな状態、ポジティブな状態、ご機嫌な状態ですね、前向きな状態を維持するためには、もちろんそのなんかやってしまったことに関して向き合うことは必要です。あ、これは良くなかったなとか、次はこうしたらいいなっていうのはいいんですけど、だから自分ダメなんだっていうふうに自分を責める必要はそんなにないってことですよね。それを仮に誰かに、他人にですよね、こう責められたりとか、否定されたとしても、それと自分を責めるのは別に関係ないというかね、別に誰かが責めるんだったら別にじゃあ自分は責めなくていいわけですし、まあこれアインシュタインも言ってるわけですよね。誰かがね、責めてくれるんだから自分のことは責めなくていいよってアインシュタインも言ってるんですけど、まあまさにその通りなんですよね。ただだから人ってのはついね、誰かが自分のことをこうだって言ったら、それをそのまま鵜呑みにしてしまうというか、例えば誰かがお前頭悪いって言われたら、あ、そうだな、確かに私頭悪いなみたいな感じで、まあ、ある意味素直に受け取って、誰かが自分に対する評価をそのまま自分に当てはめてしまうっていうことが、あるわけですよね。まあそれはね、その心理学的にというか、いろんな研究結果でもあるわけですよ。人っていうのは周りからこう期待されたイメージでセルフイメージができるというか、だから頭悪いって言われたら頭悪くなるもんだし、この子はできる子だねって周りの大人から言われて続けたら本当にできる子になるみたいなのは、まあそれはよくある話なわけですけども、ただじゃあ周りが逆にですよ、言ってくれなかったら、じゃあ自分のセルフイメージは高められないかっていうと、まあ、そんなこともないわけですよね。だから大事なその心構えですよね、考え方としては、まあ、周りは関係ないわけですよ。周りがどうやとやかく言おうが、自分に対する評価、セルフイメージ、 自己評価、まあ何でもいいですけど、自己認識ですよね。っていうのは、もう好きに選んだらいいってことです。自分が自分のことをどう思うが、だって勝手じゃないですか。完全に勝手であって、誰からもそんなとやかく言われる権利も、何も法律も何もないわけでしょ。だから自分が自分のことをどう思うかは別にどうだっていいわけですよね。何でもいいわけですよね。だから、なんか仮に誰かに責められようが、誰かに怒られようが、まあね、反省はしたらいいかもしれないし、反省してるふりはしたらいいと思うんですけど、だからって別に自分を責めるようなことは、まあしなくてもいいよっていうことを、まあ今回は一番、伝えたいなというふうに、思います。で、受験生の場合だったらそうですね、なんかあるかな。例えば、だからね、いろんなその受験生っていうのは、こう、周りからいろんなことを、こう、情報をさらされるというか、ああだこうだ言われるわけですよ。学校の先生になんか言われたりとか、まあ親になんか言われたりとか、まあ友達に言われるかもしれないし、あるいは模試を受けてね、模試の結果っていう形でこうなんか突きつけられるみたいな、自分の評価を突きつけられるみたいなことっていうのは、まあよくあるわけですけど、だからそれと別に自分の認識、自分の自信とかを崩す必要はないし、自分ってこういうもんだなって別にそこで決めつける必要もないわけですよね。で、自分が頭が良くなりたいとか、成績を上げていきたいっていうんだったらば、今の現実を見てはいけないんですよね。今の現実を見るんじゃなくて、でも自分は偏差値70いくよな、いずれは、っていうふうに未来にコミットすることが、未来に意識を合わせることが大事なわけですよね。だって今例えば偏差値40の人が、あ、自分って偏差値40だな、あ、これが自分なんだなって思ってしまった、どうやってもどう頑張っても偏差値60、70にいかないわけですよね。だから大事なことは現実の今のこの事実、現実を見ることではなくて、まあ受け止めればいいんですよ。受け止めて何が必要なのかなっていうのは冷静にね、考えたらいいんですけど、でも意識のチャンネルですよね。意識はどこに合わせないといけないかっていうと、未来の自分がもっと成長した姿、もっと偏差値上げた状態、もっと頭が良くなった状態を常に、意識はしないといけないわけですよね。だから例えば僕の好きな漫画でキングダムっていう漫画がねありまして、まあ秦の始皇帝ですよね。中国の秦、ですね。もう約2000年以上前の、最初の統一国家と言われているのは秦ですよね。の、時の、まあ、その戦国時代の時のまあお話で、その主人公が秦っていうね、信じるって書いて秦っていうキャラクターがいて、その秦がこう天下一の大将軍ですね。軍の中で一番偉い人、一番強い、中華一強い男になるっていうのを、まあ、夢見て、まあこう、本当に、もともとは下僕、もともとはすごいこう貧しい平民以下の出だった主人公が、こう、自分の武力ですよね。戦って、実力でですね、どんどんこう駆け上がっていくっていう、まあ漫画があるんですけど、まさにその、真の生き様っていうのはこう、自分の現実を見てないわけですね。今は、全然こう貧しいし、全然こう地位もない、武力もないみたいな、そういう状態から、でも絶対自分は大将軍になっていく、歴史に名を刻むこう将軍になっていくっていうのをずっと、今ちょうどですね、ちょうどこの、まあ、50巻ですよね。50巻まで最近出たんですけど、それもうずっと最初から言ってるわけです。1巻からずっと大将軍になるっていうのをずっと言い続けてるわけですね。でまだなってないんですよ。まだなってないけど、そこをゴールに、そこを一つ意識合わせてずっとやってるわけですね。だから成長し続けられるんですよね。でも現実ばっかり見たら、いやでも俺一番最初はもう全然本当もう下僕の身なんで、もうその辺の家のもう召使いみたいな感じなんですね。でもう貧しいんです。で納屋で寝泊まりしてるわけですね。でもかなり貧しい、みすぼらしい生活をしてるわけですから、そこに自分のセルフイメージを合わせてしまうと、でどうやっても成長できないというか、上に目指してこうやっていこうっていう気概が生まれないわけですよね。だから現実をだけをこう見てね、自分のその現実と自分のセルフイメージを合わせてはいけない。そうではなくて、今現実こうだけど、でもゆくゆくは俺はもう将軍になるんだみたいな、だからこういう行動するみたいな、未来にこう合わせてるんですね、意識を。だから受験勉強でも、まあ仕事をする人も何してもそうですよね。現実を見て今何が足りないかっていうのは冷静に、ね、もちろん、考えてやるべきことをやったらいいんですけど、でも常にこうゴール設定ですね。未来はどこに行くのか、自分はどこを目指したらいいのか、どうなったらいいのか、どうなれるのかっていうのは、もう現実とは関係ないってことです。現実いい判定だろうが、偏差値40だろうが、まあでも自分70いくしっていうふうに、そこにもう確信を持つというか、ね、信じる以上にもう決めてしまう。いやもういくしっていう前提で日々行動する。もちろん偏差値70いく だからその偏差値70いく自分にふさわしい自分になるってことが大事なんですよね。でそのためにそれをなるために毎日勉強するとか鍛えていくっていうことをやっていくことがすごく大事になってきますので、自分をまあ責めないっていうところから関連してですよね。どうやったらネガティブな状態にならずにポジティブな状態になっていくのか。それは一つは、いろいろ喋りましたけども、まあ、自分の、そのセルフイメージとか、まあ、自分を責めないっていうこともそうだし、それは他人になんかとやかく言われても自分のセルフイメージを変えないってことです。うん、変えないことが大事。そして現実もそう。現実と今の現状の自分と、自分の未来のそのセルフイメージ、未来の自分像っていうのは、まあ関係ないわけですから、現実が今どんなにしょぼかろうが、どんなに絶望的だろうが、未来への自分っていうのはあんま関係がない。そこに因果関係は別にないじゃないわけですから、そこじゃ、現実の目の前の現実だけではなくて、未来の方に意識を合わせて、そっちに向かっていくんだっていうふうに、日々ですよね、意識して、行動していくっていうことをぜひやってほしいなと思います。僕も最初ですよね、偏差値40以下だったし、どこの大学書いてもいい判定みたいな状態だったんですけど、その現実っていうのはあんまりこう見てなかったですね。そこを見てネガティブになってもしゃあないと思いましたし、そうじゃなくて自分は早稲田行くんだと。偏差値70もう突破するんだ。そのために必要な勉強ってのはこうだよねっていう、もうそこだけしか考えてなかったですね。だからそれはね、あんま当時なんかある人に言えば、多分もっと現実見ろってね思う人もいたかもしれないぐらい、僕は結構楽天的に考えるようにしてました。結構楽天、もともと楽天的な性格ではないので、現実ばっか見たらどんどんネガティブになっちゃうんですね、僕の性質として。だからあえてもそこはあんま考えないようにして、で考えるのはもうどうやったら偏差値70いくのか、どういうふうに勉強したらいいのか、もうそこだけですよね。未来に向けて意識を合わせていく、向けていくっていうことが何においても大事。受験勉強だったら逆転合格するためには絶対必要な思考だし、まあそれは受験だけじゃなくてですよね、スポーツでも何でも、仕事をするにしても何にしても、未来に意識を合わせていく、未来自分がどうなっていきたいのかっていうことを考えて、そこに臨場感を持てるようにして、イメージングして、情感を持ってイメージして、そこに自分の行動と意識を合わせていくっていうことがすごく大事になってきますので、そういうふうにですね、日々過ごしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回こんなところで以上にしたいと思いますけども、またなんか音声ですよね、聞いてもらって、質問とか、感想とか、そして相談といったものが、もしあればですね、またどんどんメールなりなんなり送ってもらえるとすごく、嬉しいので、ぜひねメール送ってもらえるといいかなと思います。ということで、今回ポッドキャスト第4回目の、放送ですよねを、お伝えしました、お届けしました。また、次回音声撮っていきたいと思いますので、楽しみにしててください。では今回の音声ですね、これで以上にしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。